石井てるみがお送りしています FMFG バンピー。さあ、毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。さあ、今週も先週に引き続き、山梨大学生命環境学部地域食物科学科柳田藤俊先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、今日は何やらたくさんのものを持ってきていただいて。
そうですね、今日は僕の開発した商品、はい、発酵食品をちょっとお持ちしました。
あら、まあ、発酵食品、
はい。
ではまずはどちらからいきましょうか。
そのドリンクですね、あのブルーのやつ、はい、どっちでもいいんですか。それはブルーは僕のちょっと皮が乗ってますけど、大豆を丸ごと使った、それを乳酸菌で発酵した飲料です。
ちょっと待ってください、ブルーもピンクも両方先生の、
すいません、顔がついてますけど、
かわいいあのイラストがついてますよ。先生そっくりですね。ドクター柳田って書いてあります。
すいません、
ドクター柳田というプレートをぶら下げた博士がね、こう桃と
プレーンですね、ブルーは、
ブルーはプレーン、
で桃果汁を入れたものがそっちですね、大豆に、
はい、ピンクの方は桃果汁 10% 入りということで、植物性乳酸菌×山梨ワイン酵母使用、
そうです、
大豆で作った飲むヨーグルト
で、特徴は、は
い、ええ、
その普通とそういうドリンクっていうのはこう絞った豆乳を使うんですね、はいはいはい、でそうするとおからの部分が出ますよね、
ええ、
そのおからの部分も入ってるんで、食物繊維もいっぱい入ってるっていう、うん、
じゃあとても
今でいう SDGs ですね、すごい、
すね、
そういう捨てるものもないという、
全部使って、
もう10年ぐらい前に開発したんですけど、
あら、まあ、
すいません、
SDGs 先取りじゃないですか。
先取りです、先取りです、そうです、
いつ開発されたんですか、この商品は。
ちょっと2000年ぐらいですかね、うん、2010年くらいかな、はい、
で今もうこれはお買い求めできるんですか。
できます、ネットで買います。
あ、はい、そうなんですね。
ネットで大豆で作った飲むヨーグルトで検索するといろんなサイト、 EC サイトが出てきますので、はい、
これは私今日いただ
いて、飲んでください、
飲んでいいんですか。じゃあちょっとフリフリした方がいいですよね、これね。
もう振ってあります、大丈夫です。
あ、振ってありますね。さすが先生、ありがとうございます、はい、すごい冷えた状態で持ってきていただいて、はい、大豆で作った飲むヨーグルトいただきます。あ、いい匂いがしますね。
そうですね、
はい、
それはね、酵母を入れるとそういう香りが出るんですね。だから酵母入れてるんです。普通は酵母入れないんですけど、うん、実はカルピスという食品がありますよね。
ありますね。
あれも酵母が入ってるんですよ。
だから
そうすると香りがちょっと出るんですけど、
甘くて飲みたくなる香りがしておりますし、はい、美味しいです。
ありがとうございます。
あー、ヨーグルトだ。
ヨーグルトです。
これ大豆で作ってるんですか。
大豆です。だから大豆感があんまりないんですね。そのもう一つの特徴は、
うん、
そのあんまり大豆臭のしない大豆を使ってる、大豆使用しないって言っちゃいけないんだけど、飲料用の大豆で、実はリポキシナゼって酵素があると大豆の嫌なえぐみが出てくるんですね、うんうんうん、それが少ない大豆を作ってるんで飲みやすい大豆飲料になってます。
これ言われなければこの大豆使ってるものなんて全く分かんないですね。いわゆるヨーグルトドリンクですね。
そうです
すっきり飲みやすいですね。
今こういう植物性の飲料が非常に流行ってますのでですね、うん、非常に体にいいと思います。
あ、じゃあベジタリアンの方なんか、
そうですね、
そうですよね、乳製品、
乳を一切使ってませんから、
ええ、はい、ええ、そうか、乳製品じゃないってことですよね。
そうです、乳製品じゃないけど味は乳製品っぽいですよね。
ぽいですぽいです。ちゃんとね、乳製品不使用ということもね、はい、ラベルに書かれてますね。すごい、大豆でこういうのができちゃうんですね。
それは技術ですね。
さすがドクター柳田の技術ですね。
ありがとうございます。
山梨大学ワイン科学研究センター教授、農学博士、ドクター柳田のってちゃんとね、
すいません、
はい、ありますものね。いやいや、もういっぱい宣伝していきましょう。美味しい。
ただ問題はね、はい、髪型が変えられなくなっちゃったですね。すいません、
何の問題かと思ったら、あ、このラベルがね、
そうなんです、
そう、先生のかっこいい髪型、こうウェイビーなね、はい、髪型のイラストがあしらわれてますから ね、
いすんでね、
はい、でも先生といえばこの髪型ってことで、これからもいいんじゃないでしょうかね、
はい、そうかもしれない、
はい、ありがとうございます。あの桃あの味もありますよと、はい、いうことですね。こちらも美味しそう、後でいただきます。さあ、他にもまだまだありますけれども、はい、
ね、
続いては何でしょう。
これですね、このプロテインバーですね。
うん、プロテインバーを持ってきていただきまして、
は
い、
今ここちょっと1個開けてますけど、
はいはいはい、
あのまあ、これはまだあのクラウドファンディングで1回出したんですけど、それ以外はまだちょっと正式な販売してないんですけど、
開発中ですか。
ビーガンって言って、あの一切油とかそういう糖質を使わないバーなんですね、
は
い、
だ
から非常に健康にいい、まあ、これからやっぱこう高齢化していくのに、うん、そういうやっぱ糖質とか、
うん、
脂質とか避けたいですよね。
避けたいですね、はい、できるだけ切っていきたい
ですもん
ね。で
まあ、これはどうしようダイエットにも向くんで。
本当だ、腸活しながら移植分置き換え、はい、健康美容ダイエットバーということ で、
ここにはですね、僕らの開発した大豆を発酵したものと、さっきのドリンクの発酵したものとか、あとはこんにゃくですね、こんにゃくを乳酸菌に発酵させたんですけど、そういうものが入ってるんで、お腹にもたまるし、その食物繊維も非常に多いということなんですね。
へー、こんにゃくを発酵させるんですか。
そうです、そうです。
そういったことが可能なんですね、ま
あ、それも技術ですけどね。
それもそっか、もう大学ならではですよね。
そうですね、
そういう科学技術がある場所ならではの B1 仕様のダイエットバーということで、はい、3つのフレーバーがあるんですか、はい、こちらは、
今そうですね、フルーツと
ベジタブル、
チョコチップス。
チョコチップス、ちょっと どちらがおすすめとかあります。
チョコチップス食べてみてください。
チョコチップバー、
ちょっと硬いですけどね。
あ、本当です、ちょっといただきます。
硬いんで、
はい、
賞味期限もちょっと長くなるんですね。やっぱシトシト感があるとやっぱ菌が生えやすいんですね。
あ、そうなんですか。そうです、
だから乾燥してると菌が生えにくいんで。
そうなんです、
そうなんです、うんうんうん、そういう意味でちょっと賞味期限を伸ばすためにも少しこう乾燥した状態になってます。
固めにしてあるということなんですね、はい、でもこう開けた瞬間のこのチョコレートのいい香り
いいですね、
しますね。いただきます。てて
す、ね、すぐには痩せないですけどね。
それはそんな人生甘くないです
けど。甘くないです、うん、でもこれ1個食べると本当にお腹にたまるので、うん、さっき言ったあのこんにゃくとか入ってます、膨れていきますので、本当にダイエットには向いてます。まあ多分ただですね、
うん、
入れてるものが例えば小麦とかそういうものを使ってないんで、一切そういう添加物がないんでちょっと高めです。だから今、うんうん、とこ発売価格が400円ぐらいなんですが、通常のなんか世の中でこう売ってるバーありますよね、あれは150円とか200円なんですけど、やっぱ小麦とか添加物が多いんですけど、そういうものを除くとうまく固まらないんです
ね。
それを固める技術もやっぱり我々があったということで、こういうことができてます。まあ、今後はこれをどっか売っていきたいなと思ってます。
へー、はい、だから本当に体にいいものだけを使って作っていると、その分ちょっと価格はというところあるかもしれませんけれども、でも本当にこれからの時代はヘルシーなものだけでね。
そうですね、まあ、高齢化の社会に向かっていきますので、うんうん、やはりそういうのがやっぱ主流になってくるんじゃないかなと思ってます
ね。これでお腹も満たされますし、はい、さっき人生は甘くないと言いましたけれども、このプロテインバーは十分甘いですね。ですそのなんて言うんだろうな、甘みが足りないとは全く思わない、十分甘くて、いわゆる市販の、ね、
はいはいはい、
チョコレートバーのような美味しさですね。これ分からないものですね、何を使ってるかっていうのは。
分からないちゃんとその説明書とか、そういう商品の使用書を見ないと分からない、うん、ただ今の食品っていうのは全て記載しなきゃいけない義務が出てますので、必ずそれ見ていただくと、何が入ってるかっていうの全部書いてありますからね、
はい、なんかこれダイエットしたいという方だから、でも甘いものは食べたいという方なんかにはうってつけですね。
そうですね、はい、
なんかすごい甘いものもちゃんと取れる満足感というのも得ることができますね、はい、ありがとうございます。さあ、さらには先生何を持ってきてくださったんですか。
そうですね、ここに今石井さんの目の前にあるんですけど、はい、ピンクのロゼスパークリングワインですね。
うわー、甲府ロゼスパークリングワイン、すごい綺麗な、
ええ、
桜な、何色っていうんですかこれ。
ピンクですね、
ロゼか、はい、うわ、
これはですね、開封500年がもう終わったんですけど、武田信玄のお父さんが甲府に住んで500年経つと、まあ、あと生誕500年もあったんですが、それを記念して武田神社のお堀から僕が酵母を探してきて、
待ってください、
お堀の水からね。
酵母ってそうやって探すんですか。
世の中だといろんなところにいるんです。この空気中にもいますし、このスタジアムの中にもいると思います。ただそれが発酵するかどうかはまた話は別ですけど、
その取ってきたものをいちいち発酵できるかどうかって試すんですか。
調べるの。そうです。その池の水、堀の水を取ってきて、ろ過して、そのろ過したものを培養ってするんですけど、培養して酵母を探すんですね、探してその中で発酵力の強いものを実は探すと、実は地道な努力があるんです。実は403株ぐらい酵母を探して、はい、その中からいい酵母を1株選んで商品化したんです。
うわ、403株も取ってきて、その中の一つの酵母で、本当だ、武田神社で採取した酵母と甲府市産のブドウ 100% 使用、めちゃくちゃメイドイン山梨ですね。
で、特にメイドインオール甲府ですね。甲府のそのさ、これは甲府でも作ってるっていうことで、
だって武田神社で採取した酵母ってもう説明聞かなかったらよく分からない話
です
も
んね。分からないです、まあ、我々はその開封500年というイベントがあったんで、それを見越してこういうことを 開発したということです。
わー、すごい、先生の手にかかると新たな食品がいっぱい誕生するんですね。
まあそうかもしれない。
発酵ってすごい不思議な現象ですね。
そうでも発酵っていうのはまあ人間にとってその美味しいものにしたりとか栄養価を増やしたりとか、まあそういうのが発酵なんです、うん、あと保存技術を増すとか、基本的にはその3つの基本的なことがあって、それによって発酵食品、まあ、体にいいっていうことが分かるということです。
へー、勉強になります。保存が効くのと、
そう、まあ、あと栄養価が増すんですね、はい、例えば微生物がつくビタミンとかが増えていきますので、はい、通常はあの出てこないものがこの発酵によって出てくるという。あ、
そうなんですね、はい、保存が
効く、あと美味しくなるとか、
はい、美味しくなる、はい、その3つのいいことがあるんですね、はい、ありがとうございます、勉強になります。さあ、さらに持ってきていただいているのはこちらは何でしょう。
これはですね、はい、実は化粧品なんです。
化粧品まで先生作ってるんですか。
これはですね、はい、赤池って言って、うん、ご存知ですか、富士六湖っていう湖。富士五湖知ってますよね。
六湖は知らないです。
実は幻の湖があって、8年とか9年に一遍出てくる幻の湖があるんです。それが赤池って言いまして、
はいはい、
やっぱそこの水を取ってきてですね、まあ、ワインも昔開発したんですけど、今はちょっとワインはやってなくて、今度はその酵母を使って化粧品に使ったらですね、すごいその例えば紫外線に当たって皮膚が変異するんですけど、それを防ぐことが分かって、それで特許を取りまして、それで すいません、そういうことでその化粧品も出してしまいました。
それはやっぱり赤池っていう幻の池ならではの酵母の働きだった
んです。偶然ですね、それでいろいろ調べてたら、はい、そういうことが分かったということです。いろんな効能とか、例えば保湿効果とかいろいろ調べてたら、そういう紫外線のに強いことが分かったということで、その商社と絡んで仕事をしてるんですけど、
はいはいはい、
これはそれでその原料を開発したんですね。
へー、先生の仕事ってだって、そのいろいろな酵母をそれこそ池とかにも探しに行かれて、はい、それがなんだろう、商品開発につながるかどうかって分からないけれども、
そうだ、やってみなきゃ分かんないんです。
それじゃあもうあると信じてやってらっしゃるんですか。
信じるしかないですね。
いい、
まあ、でもできないのもありますよ。取れなかったのもありますし、
とかもあるんですか。
あります。やっぱ世の中出なかったのもありますし、
あ、そうですか。
全部が全部取れるわけじゃないけど、はいはいはい、まあ、かなりの確率で商品化はされてる可能性が高いですね。
すごいですね。なんからもうその地道なトライアンドエラーの連続なわけですね。
そうです
すごいですね、先生。
ありがとうございます。
はあ、さあ、そんなね、工房の先生の研究の結晶をね、今日はたくさんご紹介していただいてるんですけれども、はい、先生、なんか日常で使える発酵食品の豆知識なんかがあるということですけれども、
まあ、例えばですね、先ほどのスパークリングワインなんか、こう、僕なんかお酒が弱いんで飲めないんですけど、
そうなんですか、
すいません、はあ、で余った時にどうするかというと、どんどん炭酸抜けていきますよね。
どうしたらいいですか。
そしたら皆さん、ペットボトルの炭酸飲料ってありますよ ね、
すね、
小さいとか大きいのは、はい、あの殻を取っといて、それに移して蓋をして冷蔵庫に入れておくと、炭酸が次の日はまだ抜けないで残ってます。
へー、炭酸飲料用のペットボトルじゃないといけない。
炭酸に耐えられないんでね、ペットボトルが。だからああいうのは硬いんですね、少し炭酸に耐えられるやつは。
あ、炭酸のペットボトルって普通の水のペットボトルと硬さ違うか。
違います。
言われてみればそうか。
そうです。
はははは。
そういうのに入れて冷蔵庫に保存しとく。ワインもいいです。ワインも半分飲んで飲めないときは、そういうペットボトルに移し替えて、その口もできる限りいっぱいいっぱい入れた方がいいです。空気が残ってると、そして酸化しちゃうんですね。
なるほど。
で蓋をしてそのまま冷蔵庫に入れておけば、1週間ぐらいはそんなには味変わんないです。
すごい、日常で今すぐ使える豆知識ですね。
そうですね。だから飲めない人にとっては、うん、よく自分一本飲めないから開けないとかいう人いるじゃないですか、
はいはいはい、
買わないとか、うん、でもそうやって移せば2回3回に分けて飲めますんでね、ぜひそういうこともしていただいて飲んでいただくと楽しいかなと思います。
あ、じゃあワイン好きとか、まあ、スパークリングワインを飲むという方は炭酸飲料用のペットボトルを捨てずに取っておく。
そうですね、空のやつを ね、例えば最初500を取っといて、うんうん、少し飲んだら350とか200に移すとかね。
確かに。
そうすると 2,3 日2回か3回楽しめるということです。
おー、ありがとうございます。わ、もう私なんかはね、こういったお酒が大好きなので、はい、ぜひやってみようと思います。まあ、
いらないですね、そんなペットボトル。
いやいやいや、何をおっしゃいますか。なんでわかったんですか、私が一晩で開けちゃうこと。いやいや、開けないですよ先生。
わ、はい、かりました。
はいはいはい。そして、先生、これは
うちの父の実家、九州の酒屋なんですね、はいはい、柳田酒造ね、そこで作ってる 焼酎で結構おしゃれです。それ中開けていただくとあるんですけど、
コマというね、スペシャル麦焼酎、はい、宮崎名産の、はい、焼酎まで持っていただいて、
100年ぐらい歴史があるんですけど、
すごい歴史ある酒蔵でいらっしゃるんですね。そうなんです。はい、ちょっと待ってください。コマというおしゃれな箱を開けまして、うわーかっこいい、かおしゃれなボトル、これ なんでしょうね、このなんて言うんでしょうね、なんか下膨れのような形、なんで言えばいいかな、
ボトルが
ね、ちょっと真っ黒でかっこいいシックな感じなんですけれども、ね、ちょっと下のところがぷよって膨らんでいて、
はい、
スペシャル麦焼酎コマート。じゃこれはご実家で作られている。
そうですね。
あ、都の城市ですね。
はい、都の城です。実は僕本籍都の城なんです。
あ、そうなんですね。す、私のね、仲いい子もね、そこでお酒作ってます。まあ、そうなんですよ。先生、もうすぐ時間となってしまいました。ね、はい、はい。ということで、いや、こちらこそたくさん貴重なお話、はい、ありがとうございました。ということで、2回目もあっという間にお時間が来てしまいました。山梨大学生命環境学部地域食物科学科、柳田藤俊先生をお迎えしてお話を伺いました。先生、改めて2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。